はい、皆さんこんにちは、渡辺麻里です。今日は8回目の配信になります。今日はですね、いろんな私の好きな人どんどんご紹介していったんですが、この人はあんまり紹介するってあまりなかなかないかなと思って、ぜひご紹介させていただこうと思います。フランキー・ゴースト・ハリウッドと、それからホリー・ジョンソンについてちょっとお話しさせてください。はい、フランキー・ゴースト・ハリウッドはですね、この1984年イギリスでナンバーワン、アルバムも1位になりましたし、シングルも1位リラックス、2位がトゥートライブスとですね、本当に一世を風靡した、もうトレンドのように、もう全てがフランキー・ゴースト・ハリウッドだったって言っても過言じゃないぐらいの、もう爆発的な人気と注目を集めたっていうバンドなんですね。で、彼らは、5人組で、リバプールですね、ビートルズが育ったリバプールの出身の人たちです。で、みんなリバプールで結成し、集まって結成して、それからデビューしたという形なんですけれども、で、彼らはですね、その名前も変わってますし、フランキー・ゴースト・ハリウッドっていう名前で、これフランキーって誰かっていうと、フランク・シナトラのことなんですね。はい、がハリウッドに行ったっていう、ニューヨーカーっていう新聞の見出しをですね、見て、このタイトルというか、この名前にグループ名にしたっていうことなんですけど、そういうそのバンドのインパクトもありながら、レコード会社が ZTT レコードっていう、またもうオリジナルな感じの新しいレーベルをでからデビューして、それからもうすごい有名なその当時やり手のですね、トレバー・ホーンがプロデューサーについてっていう、本当に割と企画ものな感じの、デビューの仕方だったんですよね。で、一度そのリラックスがトップ・オブ・ザ・ポップスっていうイギリスの音楽番組に出て、それからちょっと話題になって、マイク・リードっていうイギリスで有名な DJ がいるんですけど、その人のラジオでかけてる時にですね、マイク・リードがこのジャケットと、あと歌詞がちょっと書いてあるんですけれども、それを見て、あれ、これもしかしてちょっと性的な内容じゃないというふうに気づいて、かけちゃやばくないっていうふうに思って、途中で慌てて曲を止めるっていうことがあったんですね。そうすると、それからもう 2,3 日後には BBC からこの曲はもう放送禁止にしますっていうお触れが出まして、で、それはまた話題になるわけですよね。そんな放送禁止になるような曲ってどんな曲だっていうことで、ラジオで聴けないなら買わなきゃっていうことで、みんなが買い始めるわけですね。そうするとチャートはどんどん上がっていって話題になりっていうことで、その当時その日本でも放送禁止になりましたっていうのを聞いた母みたいな感じになるわけですよ。日本は英語がわかるわけではないのでそのまま曲がかかってたんですけど、かけていいのみたいな感じの雰囲気があったんですけど、で、どんどんもう売れまくるっていう感じになっていったんですけど、やはりですね、で、アルバムも1位になりっていうことなんですが、やはりこのずっと長くは続かないっていうのが、売れて、それから次のアルバムまでは出たんですけど、そうするとやっぱりみんなギスギスしてきますよね。大きなお金が絡んでくるので、結局そのボーカルのですね、ホリー・ジョンソンと、それから他のバンドっていうのがやっぱ仲違いをし始めて、結局はホリー・ジョンソンが脱退するっていうような形になったんですね。で、脱退したまでは良かったんですけど、ホリー・ジョンソンはその後 MCA レコードっていうところと契約したんですが、そうするとその新しくできたレーベルのこの GTT レコードがですね、これフランキーとこれからもずっとアルバムを作り続けるというつもりで、かなりの巨額の投資をこうレコードのスタジオを作ったりとか、いい機材を入れたりっていうことで、お金をもう かなり使ってたわけですよ。もうすごい儲かってたわけですから、そうするとそれは契約違反じゃないかっていうことで、あと4枚くらいはアルバムを作れとフランキーに言ってくるわけですね。 そしてあのホリー・ジョンソン、他のレコード会社と契約してしたホリー・ジョンソンも、いやいや、そのシングル、ソロも全部うちでやれと、そういう風な感じで言ってきたわけですよ。そうするともちろん裁判になっていって、結局2年ぐらいかかって、だからあの頃、ね、結構なんかドロドロしてるらしいみたいな噂じゃない、あのニュースは流れてたんですけど、結局2年かかって、まあちょっと不当なあの契約なんじゃないかっていうことで、あのホリー・ジョンソン側の方に、まあ、有利な判決が出て、別にその GTT で出さなくてもいいよっていうことにはなり、でフランティの残りのメンバーも、あのもうこれ以上やる必要もないよっていうことで、あの、まあ、解放とされたっていうか、まあ、いいところに落ち着いて、あの決着したみたいなんですけども、なのでそのなんていうんですかね、本当に一瞬あの旋風が巻き起こり、そのままヒューと消えて、あの亡くなったみたいな感じのイメージのバンドではあるんですけれども、当時ですね、その、WAM のですね Wake Me Up Before You Go Go のビデオとかでも出てるんですが、大きい T シャツ、真っ白の T シャツで、あの胸に文字がスローガンみたいな文字、黒い文字が書いてある T シャツがあったんですけれども、それがあの、デザイナーのキャサリン・ハムネットがデザインしたあのスローガンの T シャツなんですが、そこにですねフランキー・セイズとかリラックスみたいな感じで書いてあったりとかして、それですごくそれも話題になったんですね。で、私もその T シャツがすっごく欲しくて、で今みたいにあのインターネットで注文みたいなこともできないじゃないですか。とにかくそういうのがどこで手に入らないかなとかっていうふうに思ってたんですけど、なんとその私が当時いた広島でもその T シャツが販売されることになってですね、で買いに行ったんですけれども、だからキャサリン・ハムネットねのね、あの商品が置いてあるところに行ったら売ってたんですよ。だけどその例えばフランキーとか書いてあるわけでも、バムのやつみたいな、そのテレビで見たやつ の文字が書いてあるわけじゃないですよね。違う言葉が書いてあった、多分、キャサリン・ハムネットとしてはいろんなのを出してたと思うんです。別に印刷すればいい、文字はね書いて印刷すればいいだけなので、どんどん違う言葉のをどんどん出してたんだと思うんですけど、私としてはテレビで見たやつが欲しかったとか思いながらも、だけど本物のあのキャサリン・ハムネットの T シャツなので、あでも買わなきゃとか思って、で結構、まあ、T シャツブランドのね T シャツなので、1,000円じゃなかったって結構高かったんだと思うんですけど、買ったの覚えてますね。で何度も着て、もう最終的にはパジャマになって本当ヨレヨレになるまで着たんですけれども、だけど本当にそれぐらい一世を風靡したバンドではありました。でそして私が好きなのはですね、まあ、フランキーよりもこのソロになった後のこのホリー・ジョンソンが大好きで、あのブラストっていうアルバムを出したんですけど、このシングルカットした曲っていうのがどれも本当になんか可愛いんですよ。で、ホリー・ジョンソンは結局そういう曲の方がまあ好みなのかなとか思いながら、でその時のビデオもすごい可愛いですし、で今もあのなんか素敵なおじあの品のあるおじ様になってるんですよね。だからこの人はもともとそういう感じの人なんだけど、そのフランキー・ゴースト・ハリウッドのこのイメージというか、でそういうあのプロモーションの作戦ということで、ああいう個性的な感じの際どい感じになっていったのかなとか思いながらも、ね、で今は、音楽活動したりしなかったりみたいな感じで、本当にあのなんていうんですかね、楽しく日々を過ごしているっていうような感じみたいです。でそうっていうのも、このホリー・ジョンソンがですね1991年、一応あのエイズのキャリアだということを診断されたんですね。なのでもう先は長くないんだっていうふうに、私もすごく衝撃的で、ああもうホリーは死んでしまうのかとか思ったんですけど、もちょうど、クイーンのねフレディ・マーキュリーが亡くなってとかそういうこともあったりしたので、だからああとかってもうすごくショックだったんですが、まあただその発症してるわけではないっていうことだったので、ああよかったってことで、一時は本当に死んだ説みたいなのも出たりもしたんですけれども、 結局そのホリーも一時はそういうのを覚悟してはして、もうあとは僕は絵を描いて過ごすんだみたいな感じで言ってたらしいんですが、あの、まあ、今もね元気にしていますので、まあ、派手なこう激しい運動とかその激しい活動も別に、まあ、しなくてもその、あれで暮らせるじゃないですか、印税で。なので、うん、のんびり暮らしてるっていうところみたいです。で最近はまたそういう音楽活動呼ばれれば活動したりとか、あとはその、なんていうんですか、80年代の人があの集まるようなフェスとかで歌ったりとか、そういうことをしてるみたいですね。はい。ですのでぜひ、ソロアルバムの方のね曲も聴いていただけたらと思います。まずはそのフランキー・ゴースト・ハリウッド、皆さん聞いたことない方はぜひリラックスと、それから、トゥートライブスをヒットしたこの2曲を聞いていただきたいんですが、あとは、ぜひラストからですね、ソロの、アルバムからラブトレイン、アメリカノズ、あとアトミックシティ、ヘブンズヒア、これ4曲全部あのシングルカットしたんですけど、4曲ともすごいいいんですよ、かわいい曲で、もしあの Spotify などの音楽あの配信の方で聞けなかったら YouTube で見ていただけたらと思います。はい、今日はちょっとまた長くなりましたが、フランキー・ゴースト・ハリウッドとそれからホリー・ジョンソンについてお話しさせていただきました。今日のワンポイントレッスンはですね、あだ名について話したいと思います。フランク・シナトラがフランキーになるわけですよね。そういったようにちょっと、名前が変わったり大幅に名前が変わったりしてニックネームがついたりしています。例えば、チャールズとかっていう名前はチャーリーとかって呼ばれたり、あとはニック・ローズのニックとかがもともとはニコラスっていう名前になっています。それからマシューとかマットとか、あとデイブとデイビッドは同じ人だったりとかですね、ベンって呼ばれてる人はベンジャミンっていう名前だったりするんですね。あと私の好きなスティーブのミドルネームがアントニーなんですけれども、トニーと呼ばれる人もいます。だからトニーさんはもともとアントニーなんですよね。はい。あとベッキーがいますよね、タレントの。もともと本名はレベッカなんですよ。でレベッカの愛称はベッキーだったりとか、あと大幅に変わるのはですね、ウィリアムがウェイルになって、それからなぜかビルになるわけですよあと、ロバートが、ローブになって、それからボブになったりするんですね。ケンっていう名前、向こうでもケンっていう人がいるんですけど、アメリカに多いんですが、もともとはケネスっていう名前になってます。アンドリューさんとアンディは同じ人だったり、あとはリックとリチャードは一緒だったりとか、はい、そんな感じであだ名で通してる人もいれば、そのままの、フルの名前で出してるっていう人もいます。まあ、それはその時のその方の呼ばれたい名前だったり、もともとずっと呼ばれてるあの愛称でそのままになってたりとかします。なのでですね、日本人もあのもし自分の名前が呼びにくい名前だったりとか、覚えにくいなっていう、外国人にね覚えにくいなっていう名前だったら、もう積極的に短くしたり違うあのそういう名前にして覚えやすくしてあげるっていうのもいいんじゃないかなと思います。私もは割とね、覚えやすい名前で良かったなと思うんですけど、でもたまにマリーなんですが、マリーって呼ばれることもあれば、マリーと E がついたりとか、メアリーがとか Y になったりとかっていうこともあります。でもまあ呼びやすい名前の方がね、覚えてもらいやすいんですので、例えば田中将大選手とかは多分マサって呼ばれてると思うので、将大っていうのちょっと長いですので、前田健太選手は多分健太で呼ばれてるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう感じで短くするとか、まあ、イチローとかは、まあ、そのままイチローでね、そういう風に呼ばれて簡単だと思うんですけれども、 で一層あとですね、まあ、外国の名前つけるっていうのもありだと思うんですけど、私の知り合いでですね、もう私のことジェニファーって呼んでっていう日本人の人もいたりもしたので、自分の好きな名前をもうつけちゃうっていうのもありかなと思います。はい、ということで今日は、外国人のニックネームについてお話しさせていただきました。はい、今日はフランキー・ゴースト・ハリウッドとそれからホリー・ジョンソンについてお話ししました。また明日違うミュージシャンをご紹介させていただこうと思います。今日はありがとうございます。渡辺真理でした。